章の3章から38節です。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方は十字架につけて殺したイエスを神を主として、またメシアとなさったのです。人々はこれを見て大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。すると、ペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。命名、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、たまものとして洗礼を受けます。イエスは復活して、天に上げられてから10日間が経ちました。命じられた通り、弟子たちはエルサレムで聖霊が下るのを待ちました。その日が来ました。聖霊が激しい風と炎のようなスタートで現れ、弟子たちはさまざまな言語で神の偉大な技を語り始めました。それにエルサレムに来たあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人たちが反応しました。ペトロは悔い改めなさい、命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として洗礼を受けます。そうできました。ここで神様の命じることに対して私たちはどういう反応をするか、むしろちょっと考えてもらいたいと思います。私が2歳の息子の長に、部屋を片付けなさいと命じるとき、私はこう考えています。息子は部屋を片付ける能力がある。または、今は全部片付けをすることはできないかもしれない。でも一部はできるはず。そして何度もやれば全部片付けることができるから、早く片付けの練習をさせてあげた方がいい。そう思います。神様も私たちに何かをできると。私たちが神様が命じていることができるということを信じています。すぐ命じられたことを完璧にはできないかもしれない。でも神様は私たちができるベストを尽くしてほしいと思っていることが確かです。ペトロは人々がこの3つのことを実際にできると期待しました。それは悔い改めること、そして罪を許していただくために洗礼を受けること、そして洗礼を受けること。ペトロがこのように命じることについてどう思いますか？私にはできないという反応は謙虚な反応ではないです。これは自分の父親を信頼していない子供の反応です。神様は命じたことに対してこういう反応をしました。私はそれができると信じてくださるのです。感謝しましょう。人生をやり直す、罪が許される、聖霊を受ける、これらが自分の人生で実現ができたらどんなに素晴らしい人生ができるのかと想像しましょう。どうしたらその命令を実現 できるんだろう。その方向に踏み出すための小さな活動は何だろう。具体的に考えましょう。これらの3つのことは、私がクリスチャンが与えられている3つの貢献だと思っています。なぜ貢献かというと、これらは特定の人にしか与えられない特別な権利であり、アドバンテージであるからです。この約束は全ての人に与えられます。しかし、この約束に反応する人だけが、この特権が得られます。私にはできない。これらの特権を受けることはできません。ペトロは何千人もの群衆の前でこの説教をしました。これらの特権は心を刺されて、ペトロと他の人たちに、私たちはどうすればいいのでしょうと反応した人たちにのみ与えられます。皆さんは今日、クリスチャンであるなら、すでにこの3つの特権が与えられているんです。皆さんは過去に見改めることができますか？これからも見改めかれます。皆さんの罪が許されています。最近犯した罪も神様が許すことがおできになります。皆さんは聖霊が与えられています。聖霊に従って生きることができます。たくさんの聖霊による身を結ぶこともできます。それは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実には節制です。もし今日クリスチャンに出ないなら、神様はあなたにもそれらを与えたいです。特権のうち私は悔い改められます。なぜ悔い改めは特権なのか、罪悪になること、そして後悔することと考えていると、確かに特権を考えるのは難しいです。聖書では、悔い改めはそのように定義されました。これはこちらです。悔い改めは、天の国が近づく。この言葉は、バプテスマの弱音とイエスが語った奇妙なメッセージです。このメッセージはあまりにも人を感動させるものだったので、何千人もの人が遠くから彼らの話を聞きに来ました。マタイ3章5章5節から6節では、エルサレムのユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、人々が罪を告白し、洗礼を受けに、と書いてあります。このメッセージは、彼らが遠いところから来てまで罪を告白し、洗礼を受けたいと思わせる何かがあります。天の国が来る、神様の国です。だから私たちの心を準備しよう。私たちの心を変えよう。バプテスマのヨハネとイエスは、これから素晴らしい国が到来することを人々が見えるように伝えました。ローマ帝国が今までの人間による国ではない、はるかに素晴らしいものが来ます。だから私たちは心を準備して、その国の一員になれるようにしましょう。悔い改めはギリシャ語でメタノイア、ものの 見方が変わるという意味です。聖書的な意味では、神様に対して霊的、道徳的態度の完全な変化という意味です。悔やがめなさいという命令は素晴らしい呼び方です。神様が悔やがめなさいと命じたら、私たちにそれができるということを信頼してくださったんです。つまり皆さんは神様に対して霊的、道徳的な態度を完全に変わることができるという意味です。悔やがめはセカンドチャンスと思います。今まで自己中心な人生を送っていたかもしれません。仕事では成功を収めたけれども、価値のある関係を持っていなくて寂しい思いをしているかもしれません。そのあなたでも改めてもう一度やり直すことができます。私は父親の中で私の世界観が変わりました。私はメタノイアを経験しました。父親になる前の私の大きな人生の目標は経済的な安定でした。当時自分のキャリアを確立することに行動します。たくさんの本を読んだり考え事に自分の時間を使い出しました。私はそれは家族のためだと思っています。しかし妻にどうしてもっといい仕事をしているのに家で時間を過ごすよりももっと忙しくなるのかって言われ答えられませんでした。息子の情は生まれた私は父親なのと自覚しました。そして人生に対しての考え方が変わりました。仕事で成功すること、良い評価を得ることはもはや私が私の最も優先する事故ではなくなっています。私は息子を助かり自分の人生を頑張り直す必要がありました。私は2ヶ月の育児休暇を取ることにしました。上司に響くよと釘刺しされましたが、最悪の事態は起こしました。2ヶ月育児休暇を取り、妻と息子とゆっくり時間を過ごすことができました。インドネシアにいる私の両親が3週間日本に滞在し、家族でたくさんの思い出を作りました。私はそのようなことができてとても嬉しかったです。そして育児休暇だと仕事にしました。私が悔やがめなければ、私が人生の優先順位に対する考え方は変わらなかった。2ヶ月の育児休暇をこういう勇気もなかったでしょう。今日が誕生したときに妻をサポートしたいです。私の両親に仕えるという機会も見逃してしまったでしょう。私を悔やがめることができたので、人生を仕方視点で見れるようになります。私に全て与えてくださったのは神様だ、はっきり言えるようになりました。第一コリントの4章の7節の通り、私が持っているものでいただかなかったものは何一つもありません。私は自分の信仰をキャリアよりも重視するようになりました。マルコの8章の36節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何のとこかあるのか、その通りです。私の信仰こそが息子に挙げられる最大の 宝物だと思っています。2015年7月に私たちは沖縄に越しました。この経験は将来の自分に大切なことを伝えることができるでしょう。いつか息子が弟子になること、イエスの弟子になることを考えるときに、このように言ってやりたい。今日、イエスを知ることができるのは、素晴らしい時計だよ。パパは、東京で弟子のことでね、沖縄で弟子の弟子を知るためにしたんだよ。私の周りにいる弟子は私の失敗を受け入れ許してくれるんです。 教会を建てるにあたり新しいことに挑戦し、たとえ失敗しても大丈夫です。許されるという条件はクリスチャンとして確かに使われています。特権その分、私には聖霊が与えられています。聖霊の働きを経験することを説明する例としてこの話をしたいと思います。今日が外に自分で歩いて散歩するようになったのは生後15ヶ月くらいだったと思います。息子は自分で歩けるという新しい自由を楽しんでおります。彼は自分が行きたいところをそのままに行きます。危険な道にも道路にも歩いています。父親として私は2つのことを意識しながら今日と一緒に参加します。1つ目は新しい世界を彼が探索できるように励ますことです。そして2つ目は彼が探索する上で彼が危険な目に遭わないように最初の注意を払うことです。今日は私のセーフティーチェックに気づいていると思います。毎日でもジョーは私の存在について気づいてます。気づいてます。私が彼のそばにいるときは彼は安心しておくと思います。私が離れていると彼は不安そうにします。遊べなくなります。私の人生に神様が特にいてくださることを神様の存在が近く感じられるとき、どのように私が勇敢に挑戦できますか。私が転んでも神様が助けてくださると考えているからです。失敗さえも以前いた場所よりも前進することができると考えています。でも神様の存在が多く感じると仕事がちゃんとできていると厄介因をチェックしてもまだ不安という気持ちになります。何もかもうまくできます。自分の人生の方向が自分の思った通りにならなかったことがたくさんあります。19歳の時に日本に来て言葉が全くわからない、知り合いもほとんどいない、受験勉強しかない。26歳になったある人と結婚したいと思ったけれどもうまくいかなかった。そして14年間かけて6回も転職し、自分が本当にやりがいを感じる仕事がなかなか見つからなかった。このような人生の状況を除くと、私は不安、怒り、混乱、希望がない思いを何度もします。これらは私を悩まし、自分の計画や人生の方向性を狂わせ、私を滅ぼす可能性があることです。でも私はこれを殺されませんでした。なぜなら聖霊が私を守ってくれました。聖霊が私の人生に必要なことを送ってくださいました。聖書を通して御心を教えてくださいました。いろんな経験を通して知恵を与えてくれました。試練を通して役に立ちてくれました。聖書には聖霊の働きがこう書いてあります。 私はこの3つの国民が与えられていることを真剣に知りたいから、私たちはどれほど豊かになれるでしょうか。どれほどの大きな命を与えられるでしょうか。じゃあどのようにこれを実践しますか。まずは自己認識から始めてください。皆さん最近このスケールにも同じのことだと思います。ほとんどの場合は私たちは自分にフォーカスしてしまいます。自分の前に自分と比べて、自分よりできてないことを探して比べたりします。そしたらもう自分がこれがベストだ。そのような比較をするときは、私たちは成長できます。神様に頼らなくなります。自分の力に頼っています。息子のしつけのことで、こういうことがありました。沖縄の教会では、1歳児の男の子は、息子だけで、彼と年が近い他の子供はみんな子供です。息子が教会でワイプに走り回っていて、女の子たちが静かに遊んでいるのを見たとき、まあ息子は男だから、自分もしつけにも問題があるとは思いません。このベストを尽くしているし、まあ、これに期待したいとしてという態度があります。最近子供たちも大人と生産隙間で一緒に恋愛するようになりました。他の子供たちはちゃんと親の言うことを聞いて大人しく育てているのに対して、今日はそれができません。これは男の子と女の子の違いではなく、親のしつけの問題だと分かります。息子はトレーニングされる必要があります。そして私たちは子育てに関して気を改める必要があります。もし私が、私はベストを尽くしている。言い張る。息子は将来、しつけの欠如において苦しむ。そして、沖縄の小さな教会も、悔い改めないリーダーによって苦しむ。神様は、イエスを真似るように、私たちを呼んでいます。私たちの仕事に目標ではなく、決して目標とするものです。実はどうなんですか。私たちがイエスと自分を比較したときに、イエスのようにならには長い道のりです。たくさんの悔い改めと許しが必要です。圧倒されるところになるかもしれない。でもこの3つの条件は覚えてましょう。私たちが自分が悔い改められること、許されると信じるなら、そして聖霊が自分の中に 力と知恵を与えてくれると信じるならば、神様の偉大な計画に別の意味もあるでしょう。とても楽しみにすることができるでしょう。これを理解するクリスチャンには最高の日はまだまだこれからです。実践その日を用意してマタイの話は17節です。全て良い日は良い実を結び、悪い日は悪い実を結ぶ。良い日が悪い実を結ぶことはなく、また悪い日が良い実を結ぶこともできない。マタイ9章の33節。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとします。木の良し悪しはその結ぶ実で分かる。先ほどの聖句の先を読んでいくと、使徒2章の42から47節があります。ここでは初代教会の様子が描かれています。読みます。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを書くこと、祈ることに熱心であった。全ての人に恐れがすぎた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのだ。信者たちはみんな一つになって全てのものを共有し、財産や持ち物を売り、各々の道を通じて皆がそれを分け合った。そして毎日2つが心一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを割き、喜びと信心を持って一緒に食事をし、歓迎を賛美していたので、民衆全体から驚異を寄せられた。そして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。2000年の教会の歴史の中、クリスチャンたちはすでにこの初代教会のように教会の何かに、どのように取り組みに行くでしょうか。交わりに熱心、学ぶことに熱心、犠牲に惜しまない愛、歓喜が近い、感謝にあふれる成長する。初代教会のようなコミュニティを実現するために、一つのアプローチは、初代教会の行動に注目して、そのまま学ぶことができることでしょう。もっと頻繁に学ぶ。もっと人が犠牲して愛するようにチャレンジしよう。バプテスマに動かしよう。これも一つのやり方です。最近私は新しいアプローチを挑戦しています。先ほどの良い日は良い日を結ぶとイエスの教えと重ねて考えてみたいと思います。この聖句に書かれている行動、東大教会の素晴らしい交わりは、ミートを考えています。その木は、洗礼を受けた3000人の人たちです。彼らは、悔い改め、許し、洗礼を受けることが可能であることを信じた人たちです。このような領域が、素晴らしいコミュニティという領域を生み出しました。東大教会のような素晴らしいコミュニティを作りたいながら、これらの3つの特権をコミュニティのメンバー一人一人信じていなければ実現できません。クリスチャンの3つの特権を信じて、私は悔い改められる、私は許される、私は聖霊が与えられる。東大教会のように素晴らしいコミュニティを一緒に実現しましょう。ぜひみんなで信じましょう。今日は3つの特権とその実践2つ話しました。 皆さん何を学んでいますか。皆さんに今日神様は何を語っていますか。見改めてほしいものありますか。許したい必要なものありますか。今聖霊によって生きてますか。聖霊の御を自分の人生に見てますか。今日の神様の言葉を無駄にしないでください。クリスチャンではないので、ぜひこれらの特権を求めていただきたいと思います。今日来てくださってありがとうございます。
ありがとうございます。